今日は使徒の働き第9章10節から30節です。このところでは神聖したパウロのことが語られています。10節を見ますと、ダマスコにアナニアという主の弟子がいたわけですけれども、このアナニアは幻の中でこのサウロに会うようにと、そのように示され、11節を見るならば、このアナニア自身がこのサウロのところに会いに行くという姿を見ることができます。そしてまたこのサウロ、後のパウロは10節の終わりには、彼はそこで祈っています。彼がしていたことはもう目が見えなかった、しかしその中にあってこの神に祈るということをしていたわけです。見えなかったわけですけれども、12節にはこの幻の中でアナニアという名の人が入ってきて、自分の手上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たというふうに言われているわけです。ですから彼は肉体的には目は見えなかったと思いますが、しかし心の目、幻、そのビジョンを彼は心の中で見ることができる、このことができるのはもうまさに神様がそのようになされる以外には他にはなかったわけです。そしてアナニアがこの神様に対して13節を見ると、この人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたか、そして14節にはここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから与えられていますと訴えているわけです。そしてこのことは21節のところにも、この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか、滅ぼしたという言葉が出てきています。ひょっとしたら彼は人を死に至らしめていたかもしれない。ですからクリスチャンから見るならばもう極悪人であるわけです。信じられない。ところが神様はこのアナニアに、このサウロに会いに行けと命令をされたわけです。そしてこのことは15節に、行きなさいと神様は命令され、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器ですと、そのように言われたわけです。もう全くこの凶暴な大迫害者が、なんと神様は私の選びの器と言われたわけです。ですから私たちもこの人の外側を見て、この人はこうだと判断することがあると思います。しかし神様の選びは私たちの思いとは全く異なるということであるわけです。もう凶暴な大迫害者が大使徒に神様は変えることができる。神様のなされることはもう私たちの思いをはるかに超えるものであり、もう私たちの常識を覆していくようなものとなるわけです。16節見ると、彼がどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますとあるわけですけれども、まさに彼はこのところから逆に自分自身が迫害をされる、そしてまた大きな苦難に遭うということになるわけです。しかし彼は最後には栄冠を勝ち得るわけです。十字架なくして栄冠なしと言われますけれども、まさに彼はこの義の冠をイエス様から与えられるために喜んでその苦難をも受けていく。イエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと命令されましたけれども、まさにパウロは喜んで十字架を追うというものになったわけです。そしてアナニアは17節を見ると、サウロの手に上に手を置いて、そしてこの兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました、あなたが再び 見えるようになり、聖霊に満たされるためです。彼に安心を施した。すると18節には目から鱗のようなものが落ちてとあるわけですけれども、まあことわざになっている目から鱗っていうのはここから来たと言われているわけです。そしてなんと彼は20節を見ると、直ちに諸街道でこの方こそ神の子イエスです、神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。もうすぐに彼はこのイエス様のことを伝えていく。22節にはサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたとあるわけです。彼はもう本当に大きな力を持ってこのイエス様のことを大胆に伝えていく。しかしユダヤ人たちは23節を見るとサウルを殺す相談をした、25節を見るとそこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、この外に逃がせるってことをしたわけですけれども、まあ、彼の弟子っていうふうにここにあるわけですから、もうすでにこのサウルを通してイエス様を信じるという人たちが起こされたのではないかと思います。そして彼はエルサレムに着いたわけですけれども、26節を見ると弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であるとは信ぜず彼を恐れていたとあるわけです。なかなか弟子の中に加わることはできない。もうまさかこのパウロサウロがこの弟子になったとは信じられなかったわけです。しかしそのところにこのバルナバが27節を見るとサウロを引き受ける、まあ、バルナバは慰めの子と呼ばれた非常に心の柔和な優しい人であったわけですけれども、このバルナバは27節の後半を見るとダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。もうバルナバがこのサウルの証人となる。そしてもう一人の証人はあのサウロに手を置いて祈ったアナニアが証人であった。まあ、証人は二人が必要と言われてますけれども、まさにアナニア、バルナバがこのパウロはイエス様に会って彼は変わったということを証言した人たちであったわけです。そしてさらに28節見るとサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。まさに彼の力は自分の力ではなくて主の御名によって、この神の力、その権威によって彼は伝道していくことができたということであるわけです。まさにイエス様は人をもう全く新しく作り変えてくださることができる。第2コリント5章の17節に、誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったのであると御言葉があるわけですけれども、イエスキリストにある、キリストによって私たちも新しく作り変えられて、そして主の役に立つ器と変えられていくことができるわけです。私たちも言うなれば神様が選んでくださった15節にある私の選びの器ですと私たちも変えていただくことができる。この御業をいただいて私たちもまたイエス様を証しするものとさせていただきたいと思います。